キリスト教会の暦によりますと、今日は聖霊降臨日、ペンテコステにあたります。弟子たちの上に聖霊が下って、キリストの教会が誕生した日であり、そこから教会は聖霊に導かれて、キリストの福音を全世界へと伝えるようになっていきます。神の霊が弟子たちに下る、そしてその聖霊を受けた彼らが全世界へと出ていく、そのように聞きますと、一体どんな奇跡が起こったんだろうか、あれこれと想像したくなる方もいらっしゃるかもしれません。もちろんそれは神の御業ですから、私たち人間の思いを超えた奇跡というべき要素も確かにあります。しかしそれは私たちが一般に想像するような奇跡、ある日突然特別な能力を与えられたり、全てが好ましい状況にガラッと変わる、そういう奇跡とは明らかに違う面があるのです。むしろそこには力においても信仰においてさえ弱く貧しい私たちが、その貧しい器のままに神によって用いられていく、そういう面さえあるのです。そうした意味でも、今日聖霊降臨の出来事を語る、聖書の御言葉に改めて耳を傾けて、神を礼拝したい、そして神様に仕えたいと思います。そうした思いで、早速お読みいただきました使徒言行録2章の御言葉に目を移してまいりたいと思いますが、まずその書き出しのところ一節にこのように記されてあります。五旬祭の日が来て一同が一つになって集まっていた。五旬祭の日が来て一同が一つになって集まっていた。新共同訳の聖書では五旬祭の日が来てと訳されておりますが、ここはもともとは五旬祭の日が満ちてといった言葉が使われております。時が流れていく中でただ五旬祭の日が来たというのではなくて、まさにその日が満ちるのです。そこに至るまでの一日一日が満ちていく、そういう一つ一つの、プロセスといいましょうか、途中の在り方、それがまた重要視されている、そういう表現です。で、何よりもそれはこの日を迎えるまでの弟子たちの在り方にも現れておりました。少し前になりますが、前のページになりますね、一章の13節から14節を見ますと、聖霊降臨日を五旬祭の日を迎える前の弟子たちの様子がこのように記されてあります。13節から読みますけれども、彼らは都に入ると泊まっていた家の上の部屋に上がった。それはペトロ、ヨハネ、ヤコブ、アンデレ、フィリポ、トマス、バルトロマイ、マタイ、アルファイの子ヤコブ、熱心党のシモン、ヤコブの子ユダであった。で、彼らは皆婦人たちやイエスの母マリア、またイエスの兄弟たちと心を合わせて熱心に祈っていた。彼らは五旬祭の日にたまたま集まっていたというのではないのです。天にイエス様が天に上げられた10日ほど前の日から毎日一つのところに集まり、泊まっていた家の上の部屋に集まって心を合わせてひたすら祈り続けておりました。で、それは彼らが自発的にしたというよりも、イエス様ご自身が彼らに約束され命じられた通りで、その言葉に従ったことであります。イエス様はかつて言われました。エルサレムから離れないで父なる神の約束されたもの、つまり 神の霊である聖霊が与えられるのを待ちなさい。その主の約束の言葉を信頼し、そこに固く立って弟子たちは、一日一日共に集まって祈りながら、聖霊が下るのを待ったのです。でしかも、まあ、満ちるという言葉、まあ、先ほど見ましたけれども、その日が満ちるという言葉には、まあ、単なる同じことの繰り返しをしていく、そういうのとは違った意味合いがやはりありますね。待つことを通して、時が満ちるまで、祈りつつ待つことを通して、弟子たち自身が、まあ、少しずつではあっても、やはり変えられていくのです。聖霊を受けるのにふさわしいものへと変えられていく。もちろんそれは、弱かった彼らが、いわゆる立派な人に変わっていく、強い信念を持った人に変わっていく、そういう意味ではありません。むしろ、祈りというのは、祈りが満ちる。神において日が満ちるというとき、その祈りというのは自己否定を含みます。この自分がやってやるんだ。自分が強くなるんだ。そういう自己主張ではない。それとは反対に、自分の弱さを改めて知っていく。自分の無力さに改めて気づかされていく。しかし、そういう自分を神が用いる器として、貧しいままに神に委ねていく。そのようにして自分が神に開かれていく。そういう道をたどっていくのです。そのようにして、五旬祭の日が満ちる。神の時が満ちる。その時に私たちは聖霊を注がれて、新しいものに作り変えられ、新しい命へと歩み出していくのです。でもう一度この使徒言行録の2章に戻りますが、そのようにして時が満ちて約束された聖霊が弟子たちに下りました。その時どういうことが起こったか、続く2節から4節です。その時のことがこのように描かれてまいります。2節から3節ですね。突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が別れ別れに現れ、一人一人の上にとどまった。まずここには風が出てまいります。天からの激しい風、それは神の力強い自由を表します。私たち人間の側の条件に縛られることのない神の御業の自由さです。まあ、すでに申しましたが、弟子たちは立派な信仰を持った優れた者たちではありませんでした。むしろ50日ほど前、イエス様が十字架につけられた時には、恐ろしさのあまり我先にと逃げ出してしまった者たちでありました。またその後イエス様が復活された時にも、彼らはそれを信じることができない。イエス様が目の前に現れてもそれがイエス様だとは全く気づかない、そういう鈍い者たちでありました。しかしそういうものにこそ神の聖霊が、そういうものをこそ用いるために神の聖霊が今下るのです。そういう貧しい器をご自身の器として用いられる、その神の恵みの自由さがそこにあります。しかもそこには炎がまた現れます。それは神の力を表すということもできるでありましょう。火というのは初めは小さなものである場合が多いでありましょう。ちょっと風が吹けば消えてしまうような、そういう頼りなささえ持っている。しかしその炎が一度燃え広がってしまえば、想像を絶する力で燃え始めます。弟子たち自身を見るならば、今申しましたように心鈍く冷たいものでありましたが、聖霊の炎がつくことによって その彼らが熱く燃えるものとされていく。この世におけるさまざまな不安や恐れにとらわれていた彼らが、内側から慰めを受け、内側から熱い思いを与えられて、神に仕えるものとされていく。どんなことにも神の恵みがあり、どんなところにも神の恵みが起こり、意味があるということを信じ、神と共に歩む力を与えられていく。今の私たち、聖霊降臨日を迎えましたけれども、改めて今の私たちにとって大切なのは、この聖霊を待ち望み、祈るということではないでしょうか。私たちは自分で聖霊を獲得することはできません。こうやって祈れば、これだけ祈れば聖霊が来ますよ、そういうものではない。それを超えた神の自由さの中で、私たちはひたすら弟子たちと同じように聖霊を待ち望みながら祈るのです。欠けの多い貧しい私たちの上に、神が聖霊を送ってくださるように祈るのです。私たち自分自身の弱さとか周りの状況の困難さに思いがとらわれてしまうときに、祈ることに逆に意味を見出しにくくなるでありましょう。こんな時に祈ったところで何になるのだろうか、祈ってたって何の意味があるのか、そういう思いにとらわれて祈りから、待つことから遠ざかってしまいがちであります。しかし聖霊は私たちの側の条件によるのではなくて、ご自身からどんな冷たいものも燃やし、すべてを焼き尽くすほどの力を持っております。弱いものであった弟子たちが神に心を開いて共に集まり、共に祈ることに集中する中で、時は満ちる、聖霊が下る、そして教会の新しい命と活動が始められていく。私たちも無力な時にこそ、弱さを覚える中でこそ、無意味さを覚える中でこそ、祈ることに励まし合いながら、互いに励まし合いながら、心を祈ることに心を向け、集中すること。そこからまた新しい道が始まるのです。私たちの弱さの中でこそ、十分に働かれる神の強さ、聖霊の自由さに信頼して、私たちを明け渡していくこと、その大切さを改めて学びたいと思います。さらにもう一つ、この聖霊降臨、聖霊が下る出来事において、大切なことが使徒言五録にはこう示されておりますので、そのことを見て、今日は終わりたいと思っております。そのもう一つ聖霊の働きにおいて大切なことは何であるか、御言葉から見ますと、2章の4節の御言葉に関わります。風が激しい風が吹いてくるような音が聞こえて家中に響く、そして炎のような人が別れ別れに現れて一人一人の上にとどまる、そのことが起こった時に何が起こるのか。すると一同、四節ですね、すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した。もちろんこれはただ単に弟子たちが突然外国語を話す能力を与えられて、それまで知らなかった言葉を、他の国の言葉をすらすら語り出した、そういう話では、単なるそういう話ではありません。そういう人間的なレベルでの 奇跡を語っているわけではありません。何よりもこれはやはりイエス様ご自身が前もって語っておられた神の約束の実現を表すことであります。まあ、もう一度前のページを見ていただくことになりますが、使徒行伝の一章の八節のところには、このような主イエスの言葉が、記されておりました。天に上げられる前にイエス様が弟子たちに語った言葉です。一章の八節ですが、あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そして、エルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、私の果てに至るまで、私の証人となる。聖霊を受けた者は、あっと驚くような不思議なことができるようになる。超能力を得ることができる、そういう話ではなくて、キリストの福音をどんな垣根をも超えて明かしし伝えていく証人となる、そのキリストの福音、救いの言葉を分かち合うものとなっていく、そう言うんですね。しかも今申しましたように、ユダヤといったこれまでの狭い枠を枠さえ超えて地の果てに至るまで、全世界に至るまで、その神の言葉を伝え、分かち合うものとなる。その主イエスの約束が、まさに聖霊が下った時に、弟子たちの中で現実のものとして始まったのだということ。それを、このペンテコステの出来事は表しているのです。ですからその後、5節から13節まで、この部分すべては、その神の言葉を全世界に伝えるということに関わっております。特に印象深いのは6節でありましょう。6節にこう言われています。この物音に大勢の人が集まってきた。そして誰も彼も自分の故郷の言葉が話されているのを聞いて、あっけに取られてしまった。まあ一応説明申しますと、聖霊が下った時の物音に、まあ驚いたのでしょうか。大勢の人たちが弟子たちのところに、いるところに集まってきました。で、それも、ただエルサレムに住んでいたユダヤ人だけがそこにいたわけではなくて、この時、まあ、神殿で行われている祭りのために、さまざまな国や地域から、そこに住んでいる外国住まいのユダヤ人たちが、エルサレムにこう集まっていたんですね。そういう外国住まいのユダヤ人たち、多くのユダヤ人たちが、弟子たちのもとに集まってきて、聖霊を受けた弟子たちが、その言葉を語っているのを聞いた。その言葉というのが、なんと自分の故郷の言葉であったということに驚いて、あっけに取られている。そういう場面です。弟子たちは、ただわけのわからない言葉を語っているのではない。むしろ、本来彼らが知らないはずの、彼ら自身の故郷の言葉を、つまり、彼らの心に、魂に直接届くような言葉を語っていた。そう感じたんですね。いや、具体的に弟子たちがどんな言葉を語っていたのか、それはわかりません。いろんな解釈があります。で、どの解釈も正しいと思います。でも大事なのは、何語を彼らが語っていたのかということではなくて、彼らの語る言葉が、本当に彼らの故郷の言葉のようにその魂に届くものであった、直接神の恵みを表すものであったということ。ですから彼らは驚き 怪しみながらも言うんですね。ここにはいろんな国から来たものが集まっているのに、すべてのものが自分たちの言葉で神の偉大な技を語っているのを聞こうとはどういうことなんだろうと。神の偉大な技、神の救いの技を本当に自分たちの心に届くような言葉で、弟子たちの口からガリラヤ人であるはずの、まあ悪く言えば田舎者ですよね。田舎者であるはず、ガリラヤ人の口から自分たちの言葉で神の御業を聞こうとはどういうことなのか。そこに彼らは驚いたんです。でもただ驚くだけではなかったの。まあ、もちろん驚くだけで終わってしまう人もいたかもしれない。まあ書いてありますように、何か新しい酒に酔っ払ってるんだろう、そう言って酒った人もいたようです。でもそれで終わりではない。多くの人々がまさに自分の故郷の言葉で、自分の魂に届く言葉でキリストの福音の言葉を聞いた。つまり彼ら一人一人が神によって愛されているということ、今どこに住んでいようと、今どこでどんな生活をしていようと、たとえどうしようもない罪や虚しさの中にあるものであったとしても、神は変わることなくこの私を愛していてくださる。この私が神の命の中に帰ってくるように探し求め招いていてくださっているという、その命の言葉を聞くのです。言葉を語った弟子たちも聖霊の御業によりました。でも同時にその弟子たちの言葉を聞いて神の御業を理解するのも、やはり聖霊なる神の御業に他なりません。聖霊は語る弟子たちのことを語って彼らをスーパースターに崇め立てまつったわけじゃないんですね。大切なのは弟子たちの語ること、命の言葉を人々もまた聖霊の導きのもとに神の命の約束として、神の福音として心開かれて聞くことができた、悟ることができた、その命を共に、命に共に預かることができた、その出来事です。その光景こそがやがてキリストの福音が全世界にもたらされて、世界のすべての人々がキリストの命に預かるようになる、そのキリストの出来事を表しているのです。この御言葉の奇跡、神の言葉が自分の故郷の言葉で語られ聞かれるという御言葉の奇跡こそが聖霊降臨の出来事の中心にあるということ、これもまた心に留めておきたいことであります。繰り返しのようになりますが、それも聖霊だけが成し得ることです。私たちの雄弁さ、言葉巧みに分かりやすく語ることができればいい、またいかにも親しみ深く愛情深く語ればいい、そういう人間的な要素によって可能になることではありません。反対に無力で貧しい者が、自ら信ずることのできなかった者が、聖霊の御座によって、聖霊の働きによって、そのように心を開かれ、神の御言葉を 持ち運ぶ器にされていく。神の御言葉、その豊かな命を分かち合う務めを共に負うものとして変えられていく。その神の命の言葉がどんな枠をも超えて人々に届けられ、互いに分かち合われ、分かち合うものとなっていく。私たち聖霊を求める、祈り求めることこそ今改めて学びたいと先ほど申しました。それはただ自分が幸せになるから、自分が得をするから、そういう意味ではなくて、まさにこの聖霊の働き、神の命に共に預かる、その命を分かち合うためにこそ、その聖霊の賜物を求めるということ、聖霊を与えられるように願うということを心に覚えたいと思います。私たちが弱い時にこそ強い、キリストご自身の御業が私たちを通してなされていく。そのために豊かに用いられるように、もちろんそのことが私たちにとっての喜びであり、また命になるということを感謝しながら、その神の命の言葉を、神の恵みを、命の恵みを述べ伝え、分かち合う群れとして新しい歩みに踏み出して参りたいと思います。そのことにこそ今ここに私たちの教会が建てられ、これまで担われ、今からもまた歩むことが許されている、その大きな意味があるということを覚えたい、感謝を持って覚えたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、聖霊が下った時の物語を通して、計り知れないあなたの恵みと、私たちに対するあなたの使命と、あなたが与えてくださった大いなる使命とを覚えることができ、感謝をいたします。まさに貧しい私たちです。また信ずることにおいてこそ鈍く弱いものであります。しかしどうぞその私たちをあなたが選び愛し用いてくださっております。私たちにあなたの聖霊を豊かに注いでください。あなたの命の御言葉に心を開かれ、それを持ち運ぶ者、分かち合う者としてのその務めを喜びを持って感謝を持って担う者としてください。これらの感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げします。アーメン。